先ほどかけました曲はマットチームの歌、モンスターアタックチームですね。マットチームの歌っていうのも変なんですけどね、モンスターアタックチームチームの歌になってしまうんですけど、歌っていたのは誰でしょうか。木田裕子さんが答えます。
これおいくつぐらいですか、その当時。だって若い時の声でしょ。
私の知ってる声これ1971年ぐらいですから、今からもうそれこそもう50年ぐらい前ですよ。
歌手ですか。
歌手もしてます。
歌手もしてます、はい、私も知ってる人ですか。
知ってます。紅白にも出たことあります。
紅白にも出た。
出ました。
今ご存命ですか。
はい。
2人いるんですけど、ああでもな、
もちろん役者さんとしても有名ですし、歌手としても
役者
しても有名。最近はCM にもまた出てますね。
最近 CM にも出てる。
CM 出てますよ。なんか座敷で人を集めて、そこでこうみんなにあるものを振る舞ってる CM がやたらと流れてますね。
じゃあ違うな。いやちょっと待って、
もうね、多分ね、聞いてる人の多くはね、もう知ってるんですよ、多分これ誰が歌ってるかって。これちなみにオリジナル版じゃないんですよ。オリジナル版は、帰ってきたウルトラマンっていうやつの、そのマットチームの歌なんで、はい、帰ってきたウルトラマンで、はい、ウルトラマンジャックの、に変身する、郷秀樹の役をやってた段次郎さんが歌っていたんですよ、オリジナル版は。
私知ってるんですよね、本当に。
知ってますよ、絶対知ってますよ。年齢にすればもう70代。です。
70代
です。それはもうそうでしょう。
いや そうなんですけど、いやちょっと全然出てこないです。私が思ってた人と違ったん
で。あ、そうですか。今ね、じゃあ大ヒント出しましょうか。
はい。
チキンタツタ。
チキンタツタ。西田敏行ですか。
そうですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
全然声が違う。
まだこの頃はまだ20代前半で、バイトで歌ったんですよ、バイトで。
いや歌うまいじゃないですか。
いやだからだって、もしもピアノが弾けたならで、あなた紅白出てますよ、あなた。歌うまいですよ、もともと西田敏行は。
いやだから声変わりなんか全然違いますね、声。
まだこの頃痩せてるもん、西田敏行。
それでしょうね、そうでしょうね。
でバイトで、ちょっと歌わないかって話が来て、それで何万かもらえるっつって歌ったっていう。
ああ、そっか、西田敏行か。
ということで、ございました。
はい。
もう次にかかる曲は大体皆さん想像してるんですけども。
わからない、私は。はい。
ということで、ございまして。さあ、パラキルです。今週のテーマは、地デジの今後。ということで、これはまた、お便りをいただいております。千葉県からいただいております。82歳、ラジオ老年、
ありがとうございます。
たくさんいただいてます、ありがとうございます。この頃地上波テレビは全く おかしくなったように、見えます。有識者の間ではすでに地デジ不要論が広まっております、ネット時代の入り口が見えているのに、テレビ界の人々は何を考えているのでしょう。とはいえ、BS はまともです。 BS では、尺の制限がないのか、その番組編成と番組内容がネットへの移行とマルチチャンネル化も視野に入っているように見えますが、テレビ界の大先達である榎田先生はどう見ておられますか。パラティが切る地デジの今後というのはいかがでしょうか、ということでいただきましたので、今回このいただきました。地デジの今後って言いますか、テレビの育成ってことになると、まあ、BS にしても地デジにしても作ってる会社は一緒ですからね、基本で、まあ、テレビがどうこうっていうことよりも、やっぱり本当にこれもそうなんですよ、全てそうなんですけど、劣化コピーなんですよ、世の中今一番困ることは劣化コピーだというふうに思いますね、なんかね、というのは、それこそデジタルの技術が、まあ、これだけ一般的になってきて、その劣化しないじゃないですか、デジタルって基本、だからいつまでたっても情報が残るわけですよ。でそれをそのさらにブラッシュアップして、さらにいいものっていうのが、まあ、デジタルの中では未だにはあるんだけれど、特にその、まあ、政治でもそうだし、このメディアでもそうなんだけど、人間がやってることに関しては、前やったやつをもうちょっと焼き直して何かやろうとか何とかっていう、その結局劣化コピーの連続でしかなくて、クリエイティブじゃないんですよ。新しいものを作り出そうとかなんていうのが全然ないんですよ。特に地上波はそれが著しくて、これ予算の関係だなんだっていうことになるかもしれないですけれど、何一つ目新しいものがないっしょ。
ないですね。
例えば時々 テレ東あたりが作ってるやつで、今までこんなのやんなかったのにやってるなっていうのが、まあ、いくつかあって、それこそ、ね、夜の街で声をかけて、家についてって、家の中に、そのまま入って、それで、その人の話を聞くっていう番組とか、ね、空港にやってきた外人を捕まえて、何しに来たんだって聞く番組だとか、ね、あと曲は違うけれど、ね、Google のマップのやつをこう見ながら、ぐーんって近づいたら山奥に一軒家があるから、それは何の家だとかっていう、ね、そういうのはまあ、今までにはあんまりなかった番組ではあるけれど、それぐらいでしょ？他はなんだかずっと同じようなものとか、あるいは、下手すると、ネットでやってるやつをそのままいただいちゃってるやつとかあるじゃないですか。例えば YouTube でこう出た動物の可愛らしい映像だとか、あるいはこう衝撃的ななんか事故の映像だとか、ね、そんなのをまとめたやつとか、ね。でもネットで私なんかこういつも見てるじゃないですか。そうするとね、それがね、だいたいね、一月二月経つとね、テレビで流れるんですよ、それが。見たよ、これっていうやつがあるわけで。で、結局ね、なんかね、新しいものを生み出そうというのはない。で、現状、その予算がないとか、人手が足らないとかっていうのはわかるんだけれど、それでもね、なんかね、やりようがあるんだけれど、これは誰の問題かはわかんないですけど、おそらくプロデューサーの問題じゃないかなと思うんですけど、着物を座ったやつがいないんですよ。自爆覚悟っていうやつがいないっていうか、安全牌、本当に安牌に行くんですよ、皆さん。なんだかんだで。例えばその自爆覚悟で言うと、私らの頃は本当に常に自爆覚悟だったので、こんなのやったって絶対数字取れねえよな、つって言うより、それ以前の問題で、もうこの枠は無理だっていう枠とかを、当てがえられると、ああってなって、だったらもう一日も早く自爆しようと思うんで、とんでもない企画を出すわけですよ。そしたらそれがたまたま当たっちゃうとかっていうことが今まで何回かあったんですけれど、それを是とするのは、それをそれでいいからやろう。ともかく責任は俺が、ケツ持ちは俺がするからっていうプロデューサーがいたんですよ。ところがそのプロデューサーが安牌を狙い始めると、ちょっとそれはどうかな、もっともうちょっとなんかない、他の曲でやってるやつとかの、YouTube のやつまた、それで行こうとかっていう話になる。
あれです
か
ね、
それだからつまんないよね。
つまんないです、
だから先週イミジクもね、 TBS は FMC に早く免許を明け渡せっていうようなことを言いましたけれどね、榎木田編成局長が編成するとしたら、もうそれこそめちゃくちゃな編成をするわけだけど、俺今より数字取る自信があるもんな、それで全部再放送でまとめるみたいなやつでも俺大歓迎される、半年間は暴れてみせる自信があるもんね半年で飽きられる可能性があるけど飽きられるってのはすぐに他が真似するからね、で他がね真似し始めたら今度違うものを出すっていうことをしなきゃいけないんだけど、真似されてもそのまんまやるじゃないですか、だから結局同じような何だかしらね、クイズ番組が異常に増えちゃったりとか、なんか
クイズなんか同じようなクイズばっかりですよね、
俺ある何とかこういくつか見てる番組のあれかなと思って見てたら、なんか出演者が微妙に違うんで、なんでだろうと思ったら曲が違うんだよね。同じようになんか大学の東大生が出てきたりとか、なんか物知りのやつが出てきたりとかってやつで。で、あれなんかちょっと微妙に違うけど、あれ、なんか別番組なんだとかって言って驚いたりとか、新しいのこうなんか作ろうとかなんとかってなんか、ないのかな本当に。まあ、ね、ということでございましてね。例えば考え方ちょっと変えて、極端にもう本当に制作費を逆にうーんとこう減らすとか、それこそね、前からやってますけど、ね、賭博チャンネルとか、うちで考えてる、ね、一日中、花札だとか、長範博士だとかを見せるだけのチャンネルとかね、まあ、ちょっと、地上波では無理と思いますけど、なんかそういうようなものも含めての何かこう、新しいものを作るとかっていうことができないのだろうかというのと、でもできないんだろうな、今のもうもう本当にやっぱり劣化コピーというのは、どっかでやっぱガラガラポンをやらなきゃダメなんですよ。本当に。だから地上波って多分もう多分時期なくなると私は思いますけどね。 チャンネルをどっかに空き家渡せって話になってきて、他の利用用途っていうことになっていく可能性もあるし、おそらくキー局はもう地上波にあまりメリットを感じてないはずなんで、いろんなコストとかそういったことを考えたら、その、地方局を食わせるっていうことはもうほとんどもう意味がないっていうことがあるので、BS に変えたいわけですよ。はい、で、それもあとは、その周りの田舎のネット局がそれじゃ困るって言ってるわけですよね。で、去年の、あれは夏ぐらいだったと思いますけど、NHK の朝一に、久米宏さんがなぜか NHK に殴り込みをかけて出た時があって、あの時に、NHK はどうあるべきかっていう話をこう聞かれて、彼が答えたのが印象的だったんですけれど、NHK は民放になるべきだっていうふうに彼は言ったわけですよ。
言ってましたね。
で、そうすると全国の民放はえらいことになると。NHK みたいなその巨大戦艦が民放になっちゃったらね。そしたらもうえらいことなんだけど、その方が日本にとってははるかに良いんだっていうようなことを言っていて、私は全くそれは合点がいく話で、そうだなと私も思ってるんですけど、で、それによってだからある程度の放送局が淘汰されるはずなんですが、淘汰されていいと思うし、淘汰されたくなかったら自浄能力を発揮して経営改革をすればいいんですよ、放送局が。要するに、儲からない会社になっていくわけです、そうなっていくとね。放送局っていうのが儲かるビジネスモデルじゃなくなっていくんですよ。で、そうだったらそうだ、それで少ない人数で当たり前の賃金で回せる程度のものにして、何かやれるっていうことを考え始め、だからそこにこそ私活路があると思ってるんですよね。今の図体で放送局でございますって偉そうにしてて構え、なんか会社構えといて、ともかくでかいアンテナ立てて、中継車か持ってっていうな、そういう図体のでかい、会社である必要はないと思うので、現に、もう、うん、ね、その、何、YouTube でネット配信やってるようなやつだって、ね、もう、ぶっちゃけ言うと、その、お小遣いで買えるような道具で、やれるわけじゃないですか。
そうそう。うん、
で、例えば、その、ね、僕はこれ、ある種の黒船だと思ってるんですけど、一つは GoPro、うん、もう一つはブラックベリーっていうのがあって、うん、その GoPro はもう完全に放送のその制作スタイルを塗り替えたですからね、あれによって。ね、それまでやれなかった自転車のハンドルのところにカメラつけて、ね、日野翔平だとかが全国をちんたらちんたら走って回るのが番組にできるっていう、あれも革命なんですよ。あれを是としたっていうのはやっぱ GoPro の力が大きい。しかも死ぬほど安いし。ね、放送局で、例えばテレビカメラ買うときに、普通のスタジオのカメラって言ったら800万、1000万するわけですよ、レンズ込みで。はい、ね、うん、で、ペデスタルっていう足の部分まで入れたらもっとするわけですよ。うん、ところが、GoPro って要するに4、5万で買えちゃうわけじゃない、1台。
はい、
だから、放送局にとってはあれ、一山いくらで買えちゃうのね。下手すると一度に100台ぐらい買っちゃうわけ。
そうですよね。
ええ、はい、はい。そんで一度にものすごいカメラの台数で一つのものを撮るとかってこともできるんですよ、GoPro でやればね。うん、で、そういうのもできちゃうし、かたやそのブラックベリーっていうやつは死ぬほど安いわけだ、このカメラが。映画も撮れちゃう、当然テレビ番組だって撮れちゃうっていうようなカメラが、その死ぬほど安い値段で出てきたわけですよ。私これ最初偽物じゃねえかと思ってくらいだったけど、今もうブラックベリー普通に CM の現場とかテレビの現場でも使ってるんだけど、ああいうのを日本でのメーカーが作れないっていうのが本当に嘆かわしいんですが、でそこが出してるスイッチャーなんていうのは、その普通に HDMI のケーブルを挿すだけでできちゃうわけですよ。めんどくさいことも何もなくて。それにその普通の市販のカメラ繋いじゃったら、普通にハイビジョンだ 4K だって言うんだ。それで番組が作れちゃうわけよ。ね、うん、で、そのスイッチはいくらするのかって言ったら3キュッパだぜ。39万8000円じゃないよ。39,800 円だよ。だから、もうぶっちゃけの大学生でもできちゃうわけですよ。普通にちょっとバイトすれば。
はいはいはい。
で、だからそういう時代なのに、いつまでも放送局でございますっつって、その、敷居の高いようなものをやってるようではダメだなというふうに思うんですけど、さあどうでしょうかというね。
放送局のですよ。
はい。
スタジオのメリットって、スタジオが大きくてセットが組めて、
はい、
見栄えが良くて、
はい、
人が集まるだけと思っていいんですかね、今の感覚で言うと。
テレビのスタジオはまあもちろんその、何が、 あの14日っていうと、はい、雨露がしのげる。
はい、でも 家でもできるじゃないですか、雨露しのげるだったら。
あ、できますよ。あとは、はい、あとは何、外の音には強いわね、防音になってるから、とりあえず。
まあまあまあ、でも防音室って あるわけじゃないですか、今家でも。
まあまあ、ある程度静かなところでやりゃ全然。
カラオケ屋とかもあるわけじゃないですか。
あ、もちろんそうですよ。
ということは、あとはその放送局のカメラもそこまであんなでっかくなくてもいいわけでしょ。
いいですよ、全然いいですよ。
じゃあ別になんかメリットって、ただそこのなんか人が多く入ると、
いやほら、
まあ、ほらテントが組めて、
どうだすごいだろうって言えるじゃないですか。
いや、それとはもう分からない。どうだすごいだろうが、
うちはほらこの池上のカメラにこのキャノンのレンズとこのフジノンのレンズつけて、これでペデスタルもすごいよとかって言って、それでこちらにパランビュレーターでマイクでこれ拾うんだぜとかって言って。
でいや、別になんかその音質もそんなこだわね、その画質とかもそんなほとんど変わらないわけじゃないですか。
いや、まあ画質はそれなりに高い分言うからいいのはいいんですけど、だからといって別にいらねえや、そんな
でしょ。そこまでその質を求めるわけじゃないから。
だってぶっちゃけ今スタジオで作ってる番組よりロケモノが増えてるわけじゃない。
でしょ。だから、ね、
でそこで使ってるのは、下手するともう、下手すると民生用のカメラ使ってたり、下手すると
そうでしょ、
スマホで撮ってたりするわけだから。
です、
だからそれ考えたら、もういらないんですよ、ぶっちゃけ言うと。
いらないですよね、放送局のスタジオとかそういうのも。いらないですよね。普通にもう YouTube で上げて番組作れますから。ねえ、
だから、あのね、田舎の放送局が最初に切ったのは何かっていうとね、最初に切ったもの、はい、コストカットのために切ったものは何かっていうと、人間なんですよ、はい、実は人間。
あは。
例えば、その番組でニューススタジオ的なものがあって、はい、そこにはもうカメラマンがいないんですよ。
ははは。
で、どうやって撮ってるかっていうと、そこに、そのディレクターもしくはそのアナウンサー自らが、ジョイスティックを操作して、はい、カメラをこう角度をこう動かして、
操作してるんだ、はいはいはい、
とかそういうものになってるんですよね。でまずは人間から切ったんですよ。
はいはい、
まあ、そこに間違いがあると思ってて、
はい、
機材なんですよ。まず機材を安いのに変えていけばいいんですよ、まず。それと人間をね、どうしても減らさなきゃいけないんだったら、まずはそこでそのあのワークシェアリングみたいな考え方になるかもしれないですけど、給料下げればいいんですよ、ある程度。その人並みに生活できるレベルですよ、もちろん。その
最低、
もちろん、ね、放送局高すぎるんです基本的に。いや、そんなことないよって言う人いるかもしれないですけど、一般の疎開の中小企業から比べればはるかに恵まれてますよ、いろんな意味で。
そうですよ ね、
でそこで今度その出入り業者、要するに下請けの人たちにピンハネした金しか渡さないわけでしょ。そこでそういう人たちをやる気のない人たちに無理やりその安い賃金でやらせるもんだから、いいものが作れなくなっていくわけで、そこら辺をうまくなだらかなその給与体系にするとかなんとかっていうのは、まずやってこなかったわけですよ、全然。放送局っていうのは。だから変ないびつなコストカットばっかりやってきて、で例えば30分番組だったやつを無理やり60分にするとか120分にする、同じセットでやればその分コストが安くなるだろうっていう考え方で長尺の番組にするもんだから、ラジオでもテレビでもそうだけれども内容が薄くなっちゃう。でだからそういうどんどんその売り物である、その放送局の売り物は番組なんで、まず番組というやつの質を上げなかったら、絶対お客さんはそっぽ向くわけですよ。それはどこ の会社だってそうじゃないですか。ね、美味しいおまんじゅうを作ってる和菓子屋さんがあって、本当に人気なんだけれど、ね、そのコストカットのためにあんこの質を落とすとか、ね、いろんなことやったら、あそこの味落ちたよねって話になって客が逃げていくでしょ、それどこでもそうじゃん。今それをやってるのが放送局ですよ。で売り上げが下がったって言って、それをなんとか補填するためにイベントで、例えばそのなんとか住宅店をやろうとかね、そのなんとか店をやろうとかっつって、それでなんとか稼ごうとかっていう、その小手先のところで変なことをやってるっていうのが、まあ放送局の特に地デジのありさまで、これはもう何年も前から言ってるんですけども、全然変わらないので、まあそのうち FMC にとって変わられるだろうということにしておきましょう。その前にお前らの方が消えてなくなるんじゃねえのって話もあるんですけど、まあまあ、さあ元気になる歌、続いてはね、ウルトラ警備隊マットと来ました。次はもう分かりますよね。
分からん。
だってほら、ウルトラセブン帰ってきたウルトラマンと来たわけですから、 次はもう分かるでしょう。
私は分からないです、ウルトラマン。そんな
次はウルトラマンエースですよ。最初は企画の段階ではウルトラエースだったんですけどね、途中からウルトラマンエース、これ商標の問題だったんですけど、続いては今度はタックの歌です。はい、それまでのねウルトラ警備隊とマットの歌それぞれねちょっとこう自分たち隊員の士気を鼓舞するような歌だったんですけど、このタックの歌は歌詞が変です。よく聞けば
タックですか。
タックです。
タック。
さっきのマットは分かりますよね、モンスターアタックチームですね、マットで、今度はタックテラブルモンスターアタッキングクルーです。今度は
知らんがな、もう知らんがな、知らんがな。
テラブルモンスターアタッキングクルー、鳥獣と戦う人たちですね。はい、曲、これはハニーナイツとミスズ児童合唱団の皆さんで聴いていただきましょう。詩をよく聴いてください。もうほんと隊員が歌う歌ではないです、これは。聴いていただきましょう。タックの歌です。
最近気分がめいっていて、
一日中
変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。